28章祈りましょう。主よ主よ主よ、アバ父よ、感謝いたします。今日も御言葉を与えて祝福してください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。一節から見ましょう。
アハズは20歳で王となり、エルサレムで16年間王であった。彼はその父祖ダビデとは違って主の目にかなうことを行わず、イスラエルの王たちの道に歩み、その上バールのために鋳物の像を作った。彼はベンヒノムの谷で香を焚き、主がイスラエル人の前から追い払われた異邦の民の忌み嫌うべき習わしを真似て、自分の子供たちに火の中をくぐらせた。
このヨダム王はとても主を愛する素直な王で、イサクのように一生をこの主に捧げました。そのヨダムの王の息子がアーゼ、この者はどうしてこんなに悪いかね。だから責任が避けられない。いや、私は学んでることが悪かったとか言うことはできないんですよ。イスラエルの王たちの道を歩んだ。これは何か、パール素愛ですね。パール、パールを作った。だからイスラエル、北イスラエルの王たちのあれを道を歩んだんですね。それで、この自分の子供たちをね、この火でくぐる、そのようなクモスという神々ですね、それをやりました。自分の子供たちを火の中でくぐらせる。4節。
さらに彼は高きところ、丘の上、青々と茂ったすべての木の下で生贄を捧げ香を焚いた。
これもアシュタロットですね。アシュタロット、パールとアシュタロット、素愛です。コセス。
彼の神主は彼をアラブの王の手に渡されたので、彼らは彼を討ち、彼のところから多くの虜を捕らえていき、ダマスコへ帰った。彼はイスラエルの王の手にも渡されたので、イスラエルの王は彼を討って大損害を与えた。
このアラムはヨラムの時代に御月を捧げたんですね。逆になる。だから空上素愛をするとこのように恥を受けるんです。6節。
エマルヤの子ペカはユダで1日のうちに12万人を殺した。皆勇者たちであった。彼らはその父祖の神主を捨て去っていた。
このレマリアの子ペカ、北イスラエルですね、ユダで1日で12万人。だからこの御月を治めるアラムからも大損害を受け、まだ北イスラエルが来てね、12万人を殺し、このような愚かなことをしていたんですね。7節。
ついでエフライムの勇士ジクリは、王の子マーセア、その家の司アズリカム、王の補佐官エルカナを殺した。
じゃあこのようにね、王の補佐官も殺される。じゃあこのように空上素愛をすると恥を受けるんです。それで危機的な状態になった時にサマリアの預言者が9節見ましたね。
そこには主の預言者でその名をオデレという者がいた。この人はサマリアに入ってきた軍勢の前に出て行って彼らに言った。見よ、あなた方の父祖の神主がユダに対して憤られたため、主はあなた方の手に彼らを渡された。ところがあなた方は天に達するほどの激しい怒りを持って彼らを殺した。
じゃあこの20万人がね、捕虜になってしまったんですね。12万人が殺され、20万人が捕虜になってサマリアにも連れて行ったんです。その時北イスラエルの預言者オベデがこれを殺してはならないというアドバイスですね。それでその男女奴隷を無事に戻らせるんですね。こういったことを見ながら、このアハズは悔い改めようとしないんです。注意せず、
今私に聞きなさい。あなた方が自分の同胞を虜にした、その虜を返しなさい。主の燃える怒りがあなた方に臨むからです。
このようにオベデが予言したそのことを聞き入れるんです。じゃあこのようにね、また危機があった時にアッシリア王にまた、援助を求めるんです。16節、
その時アハズ王はアッシリアの王たちに人を使わして助けを求めた。
大恥ですね。主から離れるからね、もう次々損害があるし、まだこのアッシリアに援助を求めるために行くし、まだこの悲惨なものはね、22節まで見ましょう。
アッシリアの王が彼を悩ました時、このアハズ王はますます主に対して不信の罪を犯した。
アッシリア王がね、こう助けるどころか、ますます苦しめるんです。けど苦しめば苦しむほど、このアハズが、この不信仰の罪を犯す。空情を拝む、空情を拝んで、まだ拝んで拝む、ね、このような愚かな王が出てきたんですね。それで彼が死んだ時に、25節目か、
ユダの町という町にはすべて他の神々に香を焚くため高きところを作り、彼の父祖の神主の怒りを引き起こした。彼のその他の業績と彼のすべての行いは最初から最後までユダとイスラエルの王たちの書にまさしく記されている。アハズは彼の先祖たちと共に眠り、人々は彼をエルサレムの町に葬った。彼をイスラエルの王たちの墓に運び入れなかったからである。彼の子ヒゼキヤが代わって王となった。
じゃあこのようにね、王たちの墓に入れなかったんですよ。それでその子がヒゼキヤですね。ヒゼキヤはダビデ王以来、偉大な信仰者です。だから不思議ですね。ヨダもいい王様です。その下がアハズですね。こんな悪いものが出てくる。またその悪いものの次がヒゼキヤですね。本当にダビデ以来のいい王様ですね。その次がね、本当に一番悪いものが出てくるんですね。次々見ましょうね。だから戦場の責任じゃないんです。霊ですよ、霊。じゃあ行きましょう。まだ8章のねところ、昨日6節まで見ました。6節、
肉の思いは死であり、御霊による思いは命と平安です。
だから肉の思いは自分の思いですよね。自分の思い、自分が主であること、その思いは死です。しかし御霊に全部委ねる、三位一体神様に私たちがこの全てを委ねると平安がある、私たちはね。だから自分でビリビリして頑張るんではなくて、 主に委ねる生活をする。そしたら素直に全てがね導かれる。7節
というのは、肉の思いは神に対して反抗するものだからです。それは神の律法に服従しません。いや、服従できないのです。
服従できない、服従できない。だから律法を守ることはできないんです。なぜかというと、私たちの肉の中ではむさぼりというものがあるから、だから聖霊様の、ね、この支配コントロールがないと肉の情欲に走っていくんです。だから今アハズがしたこと、ヨダも自分のお父さんは聖霊に支配されて恋愛をする人ですね。しかしこのアハズが肉に従っている、聖霊のこの命令を聞かない。だから律法に従うことはできなくて、悪霊に疲れて空上諏訪をするんですね。八節。
肉にあるものは神を喜ばせることができません。けれども、もし神の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、あなた方は肉の中にではなく御霊の中にいるのです。キリストの御霊を持たない人はキリストのものではありません。
だからクリチャンは御霊を持ってる、ね、だから皆さんと私には御霊がおられるんです。だから御霊に私たちが従う、従うと律法の欲求が全うされる、だから御霊が主だよ、主、これが信仰生活の鍵なんですね。十節。
もしキリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、霊が義のゆえに生きています。
じゃあ、もしキリストがあなた方のうちにおられるなら、じゃあ私たちはクリスチャン、名目上のクリスチャンじゃなくて、キリストが私たちの中におられる、この実際主と共に生きている人ですね。体は罪の故に死んでいても、霊は気の故に生きている。だから体は罪のこの束縛があるんです。魂の部分がね、罪に支配されるものです。これを理解しなければならない。これは7章の25節に、私たちの主イエスキリストのゆえにただ神に感謝します、ですからこの私は心では神の律法、聖霊の律法ですね、に仕え、肉では罪の律法、罪の律法に仕えている、ね、罪。だから私たちは肉が罪、罪があるということですね。じゃあ中一節。
もしイエスを死者の中からよみがえらせた方の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、キリストイエスを死者の中からよみがえらせた方はあなた方のうちに住んでおられる御霊によってあなた方の死ぬべき体をも生かしてくださるのです。
だからこの御霊がどんな方かというと、御霊はイエスキリストを死者の中からよみがえらせたという方です。このイエスを死者の中からよみがえらせたこの御霊が私たちの中に住んでいると私たちもよみがえるということですね。中二節。
ですから兄弟たち、私たちは肉に従って歩む責任を肉に対して負ってはいません、もし肉に従って生きるならあなた方は死ぬのです。しかしもし御霊によって体の行いを殺すならあなた方は生きるのです、
だからこの肉に従って生きるなら、これヨダムの子、ヨダムは御霊に従っていった、ヨダムの子アハズは肉に従っていったんですよね。 それで王の墓にも入れなかった、そのことです。陸に従って生きると死ぬ、これは死ということは神様から別れることを意味するんですね。もし御霊によって体の行いを殺すなら、体の行い、私たちは中にむさぼりがある、それを殺すのは御霊以外はできないんですよ。御霊がイエス・キリストの十字架を通して殺すんです。だから私たちがね、律法に従って律法を身を守る方法はね、自分の力じゃないんです。三位一体神様の力であります。14節、
神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供です。
だから私たちの中に律法の欲求が、肉の欲求がある、それを殺す、その殺す、その導きを受ける人は神の子供だと。中古説、
あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によってアバ父と呼びます。私たちが神の子供であることは御霊ご自身が私たちの霊とともに証ししてくださいます。
だから私たちの中にイエス様がおられる、イエス・キリストの御霊が私たちに導いてくださって、この肉の欲求ですね、それを殺す、その殺すこの声ですね、その声と感情ですね、意志です。御霊は人格ですから、知識、感情、意志を持っておられるんです。それを私たちの霊にどのように影響しているか、すなわち私たちが普段御霊と共に生きるというその感覚ですね、私が今御霊と一緒だという感覚はどのようにしてわかるんでしょうか。この感覚、この御霊の感覚がないと肉の欲求を殺すことができないんです。この感覚は私たちの中でアバ父と呼ぶ、子としてくださるその感覚ですよね。私は神の子供です。奴隷の霊じゃなくてね、奴隷の霊、奴隷の霊はサタンの霊ですよね。こうしなさい、こうしなさい、もういつも緊張して緊迫したそのような雰囲気を作るんです。恐れ、まあ責める、これしないとね、ガーッと責める、そのような感覚から、私たちは私は子供だと、ね、神様の子供、それで小さな子供が自分のお父さんを呼ぶとき、アバーと呼んでるんですね。だから緊張感がない、緊張感が。だから御霊は私たちに愛と力と慎みとの霊です。恐れる臆病の霊ではないんですね。だから信仰生活をしながらいつもビクビクビク臆病、こうしないと何か、私たちがいつもそのように責められる、ね、こうしないといけないと、ね、言う、私たちがどうしてこれができるか、だから私はできないけど私の父ができる、だからいつも父に頼って生きる、お願いします、パパお願いします、そしたら律法の欲求が私たちに全うされる、成就される。パパと子供が愛し合ってるんですよ。愛し合うから律法はこの愛によって完成される。それで自分が愛されたようにね、人を見ると深 의 아름이또아이가오또뜯뜯그르는私がねスーパーとか人が集まってるところで人を見るとねあんなに深いね愛と哀れみが出てくるんです。これは私の思いじゃない。主ですよ、主。主がそのような思いを。だから彼らに何か良くしてあげようとする思いもあるしね。だから私が何か頑張らないとそのところには絶対に立法が完成されません。奴隷の例ではね、奴隷ということはいつも命令されてこう無知があるし、その雰囲気感覚ではね、皆さん立法が完成されません。信仰生活もね、こうしなければならないと、そのような押し迫るようなことがあれば絶対それが続かないのよ。このような愛、父の愛は全部委ねる、そのような思いの中で、父がね、私の父を全部祈ってくださる、御霊によって祈ってくださる。だから信仰生活が私の頑張りじゃなくて、三位一体神様の中で家族として素直に進まれていく。だからね、22節、
私たちは被造物全体が今に至るまで共にうめき、共に生みの苦しみをしていることを知っています。そればかりでなく、御霊の発放をいただいている私たち自身も心の中でうめきながら子にしていただくこと、すなわち私たちの体のあがなわれることを待ち望んでいます。私たちはこの望みによって救われているのです。目に見える望みは望みではありません。誰でも目で見ていることをどうしてさらに望むでしょう。もしまだ見ていないものを望んでいるのなら、私たちは忍耐をもって熱心に待ちます。
だから御霊が私たちにこの世の中で忍耐を与えるんですよね。御言葉がまだ成就されてない、その部分を御霊が私たちに忍耐を与える、忍耐ということと、忍耐も私たちが忍耐するんじゃない、御霊の忍耐ですね。御霊の身の中で忍耐がある。そして26節、
御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどのように祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言いようもない深いうめきによって私たちのために取りなしてくださいます。
じゃあ素晴らしいでしょ。祈りも私が必要とするものを探して祈るんじゃなくて、御霊が全部、御霊よ全部、ね、だから私たちの中で私たちの必要を御霊が叫んで祈る。忍耐が必要です。主よ、この子に忍耐を与えてください。この子に憐れみの心を与えてください。この子に知恵を与えてください。全部御霊がね、叫んで祈ってますよ。私が何が必要かよくわからないけど、御霊がね、猶予もない深いうめきを持って異言で祈ってください。だから中で祈るんですよ、御霊の祈り。だから信仰生活はとっても御霊と一緒に生きるとすればね、忍耐も御霊から与えられるし、私が必要なものを御霊が代わりに祈ってくださる、とってもとっても信仰生活が 楽しい。主と共に歩むその楽しさよ。それが、ね、信仰生活なの。信仰生活がね、こうトレイントレイン、ムチムチ、ね、いつもジャー、これはしないとね、叱られる。あのムチがある、トレイの例では恐れる、したくない、楽しくない、その生活じゃなくて、御霊はね、私たちに楽しみを与える、この子に喜びを与えてください、平安を与えてください。古本で起こっている。まあとにかくローマ書8章は素晴らしいね。34節、
罪に定めようとするのは誰ですか。死んでくださった方、いや、よみがえられた方であるキリストイエスが、神の右の座につき、私たちのために取りなしていてくださるのです。うん、
じゃあ、御霊も取りなしの祈りをする。ね、御座に父が座っておられる。それで、私の中で、こう、うわー、こう、異言が出る、その異言を、この御座のところに、こう、届けるね。まあ、御座が見える。御霊とともに祈る。そのそばにまだ御子イエス様がおられるんですね。御子イエス様は、彼の要求、まあ、御霊によって私に必要な要求ですね、この子を癒してくださいという要求、それはイエス様が取りなしをするんです。もうすでに私が払ったんです、テテレスタイと言われるんですね。これは放られた子羊がおられるんですよ、彼が今平安を求めてる、私が、ね、懲らしめ受けました、彼に平安を与えてください。父が分かった、あなたが払った、ね、御霊の要求、御子イエス・キリストが、払ったんですというね、勝利、イエス様ね、イエス様の勝利、私の勝利、死を打ち破り、よみがえって。だから、イエスの御名によって私たちが祈る理由はそれですよね。イエス様が全部支払ったから、だから御霊が要求する、私たちの中で私たちの父を、アバ父よ、子が叫んでる、御子イエス様が、全部それを、本当です、この子のために私が血を流したんです、もう全部 100% やね。だから皆さん、御座のところ見ながら、御霊が自分を通して叫んでること、何を叫んでるか、何の答えか、イエス・キリスト、ほうられた子羊イエス・キリストを見ながらね、私たちは確信を受けるね。それで私たちがこの世でいろんな苦しみを受けても圧倒的な勝利者となるというんですね。35節、
私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか。患難ですか、苦しみですか、迫害ですか、飢えですか、裸ですか、危険ですか、剣ですか。あなたのために私たちは一日中死に定められている。私たちはほふられる羊とみなされたと書いてある通りです。しかし私たちは、私たちを愛してくださった方によって、これらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです、
だから今父が私たちに、御子に言われた言葉と同じことを言われるんですよ。あなたは私が愛する子、私はあなたを喜んでる。だからこの死聖所での祈り、それが勝利よ、勝利。ああ、私は愛されてるんだ、 この愛を感じるとき、律法が完成される。それで私たちの取り巻くいろんな環境、圧倒的な勝利者となる。38、39、
私はこう確信しています。死も命も御使いも権威あるものも、今あるものも、後に来るものも、力あるものも、高さも深さも、その他のどんな被造物も、私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません、
うん、だから主イエスキリストにある神の愛、ほふられた子い父、まだ父のこの私たちに対する愛が、このほふられた子い父を通して私たちに注がれるんですけど、御霊がそれをされるんですよ。御霊が私たちのために取りなしの祈りをして、それを答えを私たちが御霊によって感じる。これがクリスチャンの勝利ですね。祈りなんですよ、祈り。まだこの死生上でね、自分のためだけではなくて、私たちは取りなしの祈りができるんですね。他の人のために取りなしの祈り、その人を思い、またね、御霊による祈り、ほふられた子羊を見ながら褒めたたえる、その人が必要なものを全部支払ったんです。主よ、彼が癒されること、ね、そのことを私たちが取りなしの祈りをするんですね。だからまず自分のために主がこのように、あなたは私が愛する子、私はあなたを喜んでる、それが全部よ。どのように愛されたか、このほふられた子羊が御座のところに立っておられるね。じゃあ今日も皆さんの霊の目、信仰の目でそれを見ながら、御霊と共に祈るように祝福します。祈りましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、ハレルヤ。